はい、というわけでてっちゃんさんに来ていただいてるんですけども、
はい、
うちの時間で有名な
てっちゃん、うちの時間、違う、うちの時間じゃない、内地時間で、
うん、
内地の方がきっちりしすぎておかしい、
うん、
わかる、
グリニッジ、
そうそうそう、
なんか寝てたらピンポンってなって、
うん、
郵便が届きまして、
はい、
郵便というか、あの、
運送会社からのピンポン、
うん、だ、見たらなんと励みのクリアサヒが、
なんと、
で、手紙見たら、ごめんちゃいさんからの励みの、
はい、
励み朝日やったんですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今度は自分の地元の地酒をお送りしたいです。
地酒、
ごめんちゃいさん。なんという、クリア朝日だけじゃなくて、地酒までぜひ送ってください。
お願いします。地酒は励みになりますからね。
励み酒って言いますからね、昔から。
言います？やっぱり。
うん。励み酒っていう。
なんかお相撲さんとかがやりそうだよね。
そう、ごっちゃんですとかって言いがちじゃないですか。
そうそうそう。谷町みたいな。
うん。ああいうのってオカルトですよね。
え？オカルト？励みがオカルト？
いや、相撲っていうのは昔からオカルトの、スポーツっていうよりオカルトやったじゃないですか。
祭り的な、
なんか儀式とかって言うじゃないですか。神事って。
ああ、言うね。
ってことは、あの大柄がぶつかり合うのも全部オカルトってなるじゃないですか。
そういうこと言いますか。でも大柄だけは圧倒的な現実だよ。
だからあれあれですよね。科学サイド対魔法サイドみたいなもんですよね。
ああ、でも八百長ありだけどね。
だから現実やん、それ。種があるんでしょ？
ある。
策でしょ？八百長っていう
の。圧倒的な策がある。じゃあ、八百長って言うなって。
なんて言うの？勇気だって。
祭り。
祭り？
そう、お祭りだから。
いや、でも、あれは。相撲は踊りじゃないっすから。格闘技っすから。
うん、力水だーって。
そして今の馬騎道っていうのは、相撲編じゃないですか。
はい。1000トンらしいですよ、握力。
うん、うん、うん、うん、うん。
1000トンだよ、1000トン。
で、オリバーがふざけるなって。
ガコガキ。
かわいそうすぎるだろ、あれ。
オリバー肋骨なくなりましたからね、全部。
救急車だよって。
いや、救急車っていうか、あの、オリバーじゃなかったら即死でしょ、あれ。
あの、あれか、あの、俺じゃなかったら、見逃してるところだねっていう。
あの、恐ろしく手刀が早い人
じゃあ、恐ろしく、素早い手刀を見逃さなかった人でしょ。
ああ、恐ろしく手刀が早い人は団長だった
な。そうそうそうそうそうそうそう。
もうそこ間違っちゃいけねえな。恐ろしく手刀が早いのは団長だった。
そうそうそう。
恐ろしく早い人を見逃さなかった人が。
そう。
見逃さなかった
人。そう、見逃さなかった人。どういう人かって言ったら、恐ろしく早い人を見逃さなかった人であるっていう。
俺じゃなきゃね。
いや、だから、オリバがあんな恐ろしく早い人を見逃さなかった人ぐらいの扱いになってるやないか。
ひどいよ、俺らのオリバが。
すっごく持ち上げてたやんか、今まで、板垣は。
だって、オリバだぜ。
でも、板垣は持ち上げて落とすのが大好きじゃないですか。
うん、大好き。
なんか、丹念にこう、ね、積み上げた名声を、一気にぐしゃぐしゃにするみたいな。
うん。
しかも自分でやろ。
うん。自らよ。
じゃあ、最後のデザートは、オーガなのか？
まあな。オーガだろうな。オーガを病気とかにするんだろうな。
いや、病気じゃ、ちょっと。みっちゃんも病気になってたかな。
治ったかな。
あれ、治ったんや。
だって最後、ユージロが見たときに、
うん、
治ってやがる。キラリンって、体が。
ああ。 いや、もうね、もう良くないっすよ、バキとか。バキ堂とか。
良くないのに呼んで、いや、まだ、なんかバキ堂の方が良かった気がする。
いや、それよ。
なんかね、宮本武蔵ってね、
うん、
めちゃくちゃいいキャラだったなって。
いや、それはでもずっと言ってたよ。宮本武蔵自体はいいキャラやなって。
うん、で、元部も良かったし、落としどころがない、板垣にしてはすごいいい勝負書いたなっていう。
うんうんうんうん、うん。
どっちも立てて。
あと、オーガが半泣きになるっていう。
そうそうそうそう。この時点やるのって。その後飲むんだけどね。うまいなって。洋酒飲んで。
そのね、新しいバキが始まるたびに前のやつがちょっと あそこまで良かった気がするってなるのはどういう現象なんでしょうね。
バキ現象でしょうね。
ガンダムの新作が出るたびに前のガンダムを持ち上げられるのはあって。
ガンダム、ゼータガンダム終わった後のダブルゼータガンダムでガンダムマーク2とかまだ乗ってる感じ？
いや、そういうことじゃなくて、
うん、
例えばダブルゼータガンダム、ガンダムダブルゼータが出るとするじゃないですか。
はい。
ゼータまではまだ良かったよみたいな。
ああ、クソだけどね、ゼータも。
何でしたっけ、てっちゃんが大好きな、親子三代にわたるガンダムとかあるじゃないですか。
あ、ガンダムエイジ？
エイジとか出た時に。
ガンダムエイジはずっと戦ってるよ、でも。エイジは、エイジの次にオルフェンズやったけど、
はい、
オルフェンズ最高ってみんな。エイジって何みたいな。あったみたいな。ビルドファイターズとかあったじゃないですか。
あったあった。
なんかプラモで戦うんだっけ、はいはい、よくわかってないけど。
うんうんうん、
面白いって。エイジって。
そういえばエイジだけは持ち上げられないですね。
持ち上げられない。一生持ち上げられない。
いや、だいぶ時間経ったらガンダム X とかがまだ良かったよとかって言い出すやついるんですよ。
ガンダム X はかろうじてちょっといるよ。
うん。なんか、
ちょっといる。
でもお前やってる時、全員文句言ってたやないかって。
みんな文句言うでしょ文句言ってないで見てるやつ。いるの本当に。いや、いるかもしれんけどさ。
うん。
いるかもしれんけど。
うん。うんうん、
いない。
いや、ウィングとかも。
ウィングは人気だったでしょ、
当初から。とかって。
最初から人気の上に浮上心ももうすっごい人気で。
いや、ガンオタは文句言ってたよ。何これって。
ガンオタは見るな、ガンダムを。
ガンオタはガンダムを見てはいけない。
いかんでしょ。
ガンオタなのに。
僕ね。
はい。
最近、アマゾンプライムでね。
はい。
ゼータガンダムの最終話見たんですよ。
劇場で。
俺多分ね、2ヶ月に1回ぐらい見てる気がする。
劇場で言い争いするやつ？
そうそうそう。
うん。
で、うってまた白子がなって。
そうそうそう。
自分に銃が絶対向けられるはずないなと思ってたけど、向けられてうってなる。
だって傍観者やもん。
そうそう、歴史のね、立ち会い人に過ぎんって、
うんうんうんうん。言ってたのに銃向けるってどういうことってなるじゃないですか。
はい。
おかしいって。
で、その次、ハマーンと百式が戦うんですよ。
はい。
シャーと。
え、その前の神優がいきなり乱入して銃乱射すんの話。
あれテロリストだった
ら。みんな死ねえって。
あれ怖いよね。
怖い。なんかある種、なんかリアリティありますよね、ああいうのって。
うん。
うん。そこまで段取り芝居やったのに。
で、こう、密着されてはみたいな。
はい。
オール、攻撃はできんだろうって、シャアが。
うん、
得意げ、どうやー
って。そうそうそう、どうやって。
昔自分されたからねーって。
はい。
そしたら、
うん、
甘いな、シャア、みたいな、
うんうん。
全然ハマン強くて。
うんうんうんうん、
シャアフルボコリンにされて。
はい。
で、そのままなんか、この亀裂に爆発、バルカン砲みたいな。
うんうん、
で、ドーンってなって。
はい。
でも、ハマンは全然余裕で逃げて。
もうなんか、なんちゅうの、キュベレーという、
はい。
メカの、底知れなさを感じますよね。
で、シャア。
ダブルゼータまで通用しそう。
通用したからね。全然通用してない。シャアって、
うん、
ちょっとハマーンが、
うん。
愛し帯びた顔で言ったら、パシューンって出てくるんですよ。
はい。
ジオが。
はい。
で、クーって。
うんうん。
そしたら、カミユが出てきて、
はい。
お前だって。いつもいつもって。
もうなんか殺意の波動みたいな男ですね、神湯は。
あ、そうだね。神湯は殺意の波動だね。うん。マジで。うん、いつも、見ているだけだよって。で、そしたら、うん、なんか幽霊がいっぱい出てくるんですよ。しかも女ね、全員。
そうそうそうそうそうそう。もう
勝つも女みたいなもんよ、もう。めめしいからね。
はい。
メスよ、メス。で、そして、はい、白っ子が、うん、バッシューってやって、
はい、
接近するんですよ、ゼータガンダムと、はい、白、ジオが、
はい。
そしたら各州で、初めて見たはずよ。
うん、
バキーンって避けて、
はい、
ぬっみたいな、白っ子が、はい。そしたら、パーパーパーパーパーパーって、名曲が流れて、
はい、
お前みたいなやつはって。
うん、
俺の体をみんなに貸すぞって。
うんうんうん。
そしたら、サラが、やめてって。パプティマス様はって言うわけよ。
うん、
サラって、今という時に生きてちゃいけない男なんだこいつはって。どういう、説得の仕方とか思って、
うん
うん。今という時に生きてちゃいけない男って、ひどくないかって。
まあ、世が世ならみたいな。
世が世なら、そうそうそうそうそうそう。
今でしょってなる。
ゼータには私の知らない兵器が搭載されてる、うん、というのだって。
そう。
で、バシューンってまた動いて、
はい。
ウェブライダーに変身して、
はい。通称スイカバー
ですよ、ね。をかけるわけです。そう、スイカバーに。うん、動けジオなぜ動かんって、うん。で、ここからいなくなれみたいな。パリーンって割れて、はい、ドーンって突っ込んでいって、はい、で、ジオ、ハマンが、ハマンじゃない、シロッコが、私だけ行くわけにはいかんって。
うん、
お前も連れて行くって言ったら、
はい、
優しい光が、パーって髪を包み込むんですね。
はい、
どこか暖かい。
はい、どこか暖かいね。
うん。そしたら、ファーが、
はい、
髪湯大丈夫って、
うん、
言ったら、流星かなって。
どこが飛びすぎやろ。
パーって、いや、本当にそうだったよ。
いや、開けてくださいよ、みたいな。
ああ、そうそうそう。いや、その後に開けてくださいよ、だったって。熱いなって、
うん。
開けてくださいよって。
うん、
か、髪
ブワーってなってますよね。
ブワーってなって、
はい、
帰り道に、
はい、
アーガマに帰るときに、マーク2もいて、
はい、
お前も帰りたいのねって。
うんうん、
で、マーク2も一緒に持って行くみたいな感じで、
はい、
そしたら最後、百式が、
はい、
獅子、欠損みたいな感じで、流れて終わった、
はい。そうですね。
俺は何ちゅうもの見たんだっていう。俺ね、多分リアルタイムで見てたら、
うん、
ご飯吹くよ、これ。
いや、ほんまに。ポカーンですよね。
えって。リアルタイムガンダムキッズじゃなくて、本当に良かったって思った。
ダブルゼータの最後まで見て、やっと落ちるのかな？落ちはしないのかなこれ。
いや、ダブルゼータの最後まで見て落ちるよ。でも。
だって。
ダブルゼータの最後は、
ハマーンが。全部投げ捨ててますもんね。ハマーンの話とか。結局ハマーンって何だったのってなる、ね。
何だったのって。
なりますよね。ゼータガンダムだけ見たら。
うん。いや、チタンズもどうなったのってなるし。
うん。
一応、主力部隊が壊滅したとはいえっていう感じだからね。
でもダブルゼータでいないから、もう壊滅したんじゃないの、ね。
ハマンは強い子に出会いたかったって。
そうそうそうそうそう。あ、そういうことやったのかって。いや、何かわからんけど。
ハマンも翔太好きだったんかって。
でも、で、あれで、
で、柔道たちは、木星行くぜって。
で、神湯も元気になってたしね。
うん、なんか車椅子からね。
はーって走ってたよね、なんか。
うん、まあ妄想かもしれんけど。
まあ走ってただけでバカなのかもしれんしね。
走れる、バカでも走れるからね。
うん、うん。
で、逆者に行くんですけど。
で、ダブルゼータまで見たら、なんか、投資で100話ぐらいを見れば、あの話って。
あそうね、ゼータからダブルゼータ。
要は、シロッコって中ボスで、なんかどうでもいい死に方したやつですか、過ぎないってなれば、納得なんかな？
めっちゃ好きなんだけど、
うん。
ブタオさんの言う通りって感じ。
まあ、中ボスでこんなやつもいたかぐらいの
扱い。100話クズじゃないですか。
あれ
ギオみたいなもんですよね。
あれがラスボスって考えるから、なぜそいつを殺して終わるのかっていうのが分からないじゃないですか、ゼータガンダムって。
はい。
言うたら、神湯もなんか、最終目的果たしたみたいな顔してるけど、
うん、
お前の目的ってそうやったっけってなるじゃないですか。
うん、なるなる。
でも、途中でなんか、邪魔な奴がいて殺して、それで神湯は志半ばにバカになっただけって考えれば、
うん。
だから全体の話の真ん中ぐらいの話って思えば、
うん。
ありか。あれは。
そうね。聖書みたいなもんね。
で、その後は、あの、儒道が引き継ぐからっていうことで。
儒道っていうムハマンドが出てくるみたい。
んで、あの、本当の話は、ネオジオンをどうするかっていう話が、実はこれが本筋やったっていう。
そうな。だって、アクシズの、いっぱい出てくるもんね。敵の将軍とかも。
うん、うん、うん、うん。
なんか、モビルスーツとかもいっぱい出てくるじゃん。
うん、出てくる。
でもキュベレはずっとキュベレっていう。
だから、あの、内輪もめしてたザンズの話は、単なる内輪もめしてたあの、序盤の話で、ゼータガンダムとかダブルゼータとかができるために、の前振りやったっていう。
そう考えると、ゼータガンダムって悲しいな、あの作品。
50話、だから中、真ん中までで、だから、真の敵が出てくるのはだいぶ後じゃないですか。
はい。
ハマーンというのが。
うん。
だいぶ後ですよね、ゼータガンダムの中でも。
だいぶ後。だって、ハマーン出てから十数話で終わらなかった。
せやから、映画で言ったら100話を一つの映画と考えれば、
うん。
1時間半ぐらいやと、まあ、2時間としても、だから、2時間の映画で30分ぐらいまでラスボスが出てこないって、まああるじゃないですか。
うん、あるある。
で、1時間の時点で、どうでもいいチンピラが死んだんですよね。
うん。
序盤、途中からなんか、一時期なんかちょっとチャカチャカしてな、たなって。で、ジャミトフっていうのは最初から出てたけど、
うん。
これはもう全然ラスボスでも何でもなくて、序盤の敵
ストーリーにも絡まないみたいな。
なんか最初にヤクザのボスできて死んだな、みたいな。うちはもめして死んだなっていう。
あ、そうだね。ヤクザのボスだね。
で、そのボスの、なんか
腹心みたいな
のが。腹心みたいなやつが、なんか妙に生きてたけど、死んだなって。
死んだな。くだらんよ。ゼータガンダムの話すると涙が出てくるわ。
で、本当はそれをと協力して、なんかこう地球を潰そうとしてた、ハマーンってやつが、
チャイニーズマフィアみたいなのが来るわけよね。
そう、真のボスとしていたっていう。
いた。
分かってきて、最初はその、チンピラと戦うために作ってたゼータガンダムっていうのは、後々、そいつらと戦うときに戦力になるっていう。
うん。
で、カミユは開発に関わったけど、リーチャが乗るために作ったんやっていう。
そう、リーチャが乗るために作ったんだ。ひどない？
リーチャ
ひどない？
ビーチャだの、何エルだの。
エルだの。いましたね。
何でしたっけ、あの、
仲間たち。
紫の髪のセクシーな女性。
ルールカとか。
ルールカ、そう。とかが乗るために作ったので、足式欠損した百式もそうですね。ビーチャとかが乗るために。
そうね。ザクの頭にしたり、ね、こだわりないからね、あいつら。
そう。
こだわりがないって強いな。
シャー。
結局誰一人死んでないしね。
そう、シャーとかが乗ってもいまいちパッとせんなと思ったけど、ビーチャとかが乗ると、なんかこんなクソガキでも、戦えるっていうのはすごいな、みたいな。しかも、ダブルゼータ時代の大柄モビルスーツ相手によ。生き残れるのよ。
いやだから、シャーとかが、どうでもよかったんじゃないの、
うん、
どうでもいいキャラだったんじゃないのクワトロ・バジーナとか。
うん。うん、まあ、ゲスト出演。
そうよね。2話ぐらいで退場してほしかったよね。
アムロもゲスト出演やもんね。DJ とか出てきてさ。DJ とか。何あれ？
ずっとパチスロ売ってたんだろうね。近所の。
ああ。そうか。あれ、投資で一つの話やもんね。そこがきついわ。
きついな。
一つで完結してりゃいいんねんけど、してないもんね。
だから、ゼータの劇場版とか作ったけど、
うん。
キチガイが見るわ、劇場版。あれもうきついからね。
あれの場合はハマーンはどうなるんでしたっけ劇場版で。
出てくるよ。
出てきてたけど、で、なんか決着つくんでしたっけ
うん、つかん。一緒。
じゃあ劇場版ダブルゼータ作らなければ、繋がらないんじゃないの
でもね、カミユがね、
うん。
気違いならんのよ。
じゃあ、どうすんのハマー
ん？
カミユがガンダムチーム入んの？
ガンダムチームっていうか、そのままハマーと戦うんじゃない？今度は。
ダブルゼーターがないと勝てないんじゃないの？
ダブルゼーターがないもん。
あの、だから。
ダブルゼータがない話じゃん。
ないっていうか、作られるのが次の話じゃないですか、だから。
で、乗るのがカミーユ。
シャングリラ・チルドレンなんか知らんけど。
うん。で、殺意の波動のダブルゼータになって、
うん、
また俺の体をみんなに貸して、
うん、
終わる。
そんな貸さなくてもなんか、すっごいカメハメハ的な背面がキャノンとか売ってましたやん。
売ってたな。それはもう柔道の才能よ。
うん。
才が。柔道はね、一番いいよ、やっぱり。
不損をされるからね。
怒る時には怒って、泣く時には泣いて。
いや、だから、新主人公でしょ。
気に食わんことがあったら、やりたくないね、とか言うし、ヤザンの味方もするし、最初。
あと何でしたっけ、ウォンさん。ウォンさんに殴りか
かる。そう、ウォン紹介のウォンさん。
うん、
ウォンさん復活するし、空手の殺人、カミューはボコリンにするんだけど。
空手
柔道にはボコリンにされる。
そう。だから、あれ別に空手、習ってたカミューボコボコにされたのに、ねえ、やっぱり才があるのって怖い
です。才、不損を許されるだけの才があったから、柔道には。でもね、一番影が薄い主人公なんだよね。
確かに。
めっちゃ語られない。
C ブックアノーよりも？
C ブックの方がまだ語られがちじゃん。
ああ。
俺、映画自体があんまり人気が出なかったっていうことで語られがちじゃん。
なんでダブルゼータ無視されがちなんやろ。
ダブルゼータってそこそこ人気あるからな。
50話ぐらいあんのにね。
そう、50話もやってるアニメって人気があるからやってるんでしょ。
でも、ウッソエビンよりかは語られんのかな。
ウッソは語られる。
あ、でも、ウッソエビンの方がなんか
ちょ
っとサイコパスっぽいから。
サイコパスというか。
売りがあるのかな。
若いじゃん。どしょたやん、最年少主人公よ。
そう。
それは最高っぽい言動もするでしょ。
言動っていうか実際人殺しまくっとるやん。
しょうがないでしょ。そしたらカミユも言ってたでしょ。
うん。
ああ、カミユじゃなくて あいつも。チェリドも。俺はお前ほど殺しちゃいないって。
そうい
うことをまた言うのならとか言ってバシュバシュバシュ。カミーは魅力、主人公としての魅力に溢れすぎてるでしょ。
溢れすぎてんのか、あれは。
だって、未だに語ってるじゃん、俺ら。
ああ。
こんなに、ゼータガンダムの話してるのに、柔道の話全然しない。なぜなら穴がない。
穴がないですね。
突っ込みどころがない。
突っ込みどころがないですね。別に。
人は、ちょっと好きがある方が、好かれたり、アンチができたりするじゃん。
うん。
ってことは、アンチとかファンとかができるってことは、はい、これ、突っ込み要素があるってことでしょ、いろいろと。爪が甘かったり。
初代ガンダムのアムロって何が新しかったかって言ったら、
うん。
言うと穴が多かったんですよね。
いきなり機械オタクでトランクスのやつが。
そうそうそう、オタクっぽいとこから始まって、いきなりなんかもう嫌だからって脱走するガンダム奪って。
うん。
なんかもう、うつ状態になったりとかするし、そんなやついなかったんですよ、主人公で。
うん。
嘘でしょっていう。
それは人気出るでしょ。
それに対して、カミーユも、やっぱりちょっと気違いじみてるじゃないですか、もっと。もっとパワーアップさせなきゃ、みたいな。
触れ幅マックスみたいな。
マックスみたいな。ちょっと、やばすぎるっていう。
うん。
言うてることもちょっとおかしいし、一番殺意の波動に溢れてるし、そこら辺で語られちゃうんでしょうね。それ考えたら、柔道アーシタっていうキャラクターって、従来までの、それ以前の主人公っぽいんですよね。
そうね、大胆3みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。主人公としてはすっごく正しいし。
まともな主人公。
まともな主人公で、
熱血で。
アンチになりようがなくて、ああ、いいんじゃないのこれが主人公で。
そうそう、ああ、いい主人公で。ああ、しかも、ニュータイプなんだ。ふーん、強いね、強い。まあ、強い。
しかも強いしね。
うん。
で、
しかも妹思い。
そう、妹思いやし、リーナの地位やし。
絶対カミユに妹がいたら妹のモビルスーツこと落としてるよね。
うん、うん、うん。うん。
絶対に落ち
よう。いや、だってお兄ちゃんって言われてたもん、実際。
二人にね。
そう、二人に言われたもん。でも結局。
でも、でも、ジュドーは、プル、うん、プルも妹みたいな感じで扱って大切にね。
そう、大切に、大切に。で、周りが悪い。ね、
大切に。
そう、周りが悪い、あれは。
だから敵のハマー、うん、アクシズの方が、ちょっとやべえキャラがいっぱいいたじゃん。
う
ん、
そう。みんな精神異常みたいなやつがね。
うん。
なんでした
っけ？だから WZ がお薬注射ってね。お薬注射しましょうねって。
いや、だから子供の方がまともなこと言って大人が気違いみたいなこと言うみたいなアニメでしょ？うん。ダブルゼータっていうのは。で、ゼータガンダムはもうみんな気違いなわけやん。
宇宙に長くいすぎたんだ。
そう、宇宙に長くいたら、なんかみんな変なこと言い出すっていう話じゃないですか。
はい。
なんでしたっけ？エコがどうとかって言い出すっていう。
ああ。そうそうそうそう。
ティターンズっていうのはエコなんだみたいな。
うん。
エコが目的とかって。毒ガスを、そのためには毒ガスを流しもしようって。
それなんかジオンも同じこと言ってたな。
うん。
早めに戦争を終わらす。ってことでね。
はい。
あの、オリジン見たんですよ。
あ、はい。
アニメ。アマゾンプライムに。
アニメ版の。
アニメの、アニメの。はい、ガンダムジオリジン1。
うん。
うん、全然、見たくなかったんだけど。
見なくていいでしょ。
いや、なんか、ふって。
あ、はい。
あるじゃん、そういうきっかけって。
漫画は読んだ。
読んでないって。
あ、そうなんや。
うん。
漫画版も読んでないのか。
漫画版読んでないのか。初。
あ、じゃあ内容知らんねや。
知らん。
マジか。
はい。まあ、でも俺ガンダムの内容知ってるから。
はい。
なんかあれでしょ、三国志読む前のコウとリュウホみたいなもんでしょ、みたいな。
そうそうそう。
思ってたわけよ。
うん。
そしたら、ジオンズム大君っていうのが出てきて。
初めて見たでしょ、ずっと言
って。初めて。っていうか、は？何？待って。
うん。
待って、そう。あ、トゥルルル。はーい。はーい。宅急便が。
あ、励み。
わかんないよ。
励みやったら怖いですね。
怖いですね。リアルタイム励みが。
うん。
あ、はい。
すみませんね。
いい。あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。武藤さん。
はい。
クリアサイが。
嘘でしょ
励み。待って。
リアルタイム。開けて。
待って、鍵閉めたりしないと。
あ、はい。閉めて。
大事だからね、玄関の鍵閉め。カミューみたいなやつが。開いてるやつが悪いんだって。のこのこ入ってきてさーって。俺の家をみんなに貸すぞとか言う。勝手に人んちの家。今度は秋田の地酒をお送りしたいです。ごめんちゃい。
ごめんちゃいさん
。ありがとうございます。励みビールがリアルタイムで。
こわ
ー。うれちいよ
ー。ニュータイプなりそう。
なりそう、俺も。ちょっと興奮なまえ、喉かいたか水飲む。もう今夜はクリアサヒ祭りです。
はい。
ということで、ありがとうございます。ごめんちゃいです。励みになります。
ありがとうございます。リアルタイム
で。オリジン。
はい、そう。
ジオンズム大君が出てきて、
びっくりした。
こんな原稿じゃ、いやって。
うん、うん。
感触を起こして、
はい。
奥さんっぽい人が、
はい。
ファイトみたいな。
うん、うん。
そしたらね、
うん。
キャスバルとアルテイシアって、
はい。
あの、めっちゃ小さい二人がいるわけよ、当時の、はい、
うん。当時のね。
めちゃ可愛いのよ。
うんうんうん、
アルテイシアは。
うんうんうんうん、
ああ、セイラさんこんなに可愛いんだって、
うん。
で、なんか演説の途中でグハーって水を気管に詰まらせて死んで。
はい。
ジオンズム大君。
はい。
あ、はあって。で、ザビケがなんたらかんたらって。
はい。
そしたら、なんか変な白髪のおっさんと似たような奥さんが、
うん。う
んなんか、キャスバル様とか言ってて。
はい。
ジンバラルとか。
はい、ジンバラル。
ランバラルとか言って。
はい。
あ、ジンバラルってランバラルのお父さんみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、ランバラル若っ。
うん。
若いじゃんみたいな感じだよ。
そう。ランバがまだ若かりし頃の話だからね。
そうそう。で、なんかシリアとか出てきて。
はい。
JK ぐらいのかな。
はい。
かわいいとか思って。
うんうん、うん。
そしたらギレンとかドズルとか。
はい。
で、ドズルに似たやつがもう一人いるわけ。
そう、サスロザミ。
誰？
大柄。
そしたらそいつがなんかキシリアにビンタとかかまして。
うん。
そしたら、キシリアが、このお兄ちゃんにビンタされたのが嫌だったんだろうね。
うんうん、
多分、車に爆弾仕掛けて、
うん、
ドーンって死んだんだけど、ドズルは死ななかった。
はい。
とか、なんかね、うん、なんか、ザビ家の始まりみたいな。
そうそうそうそう。
で、どんなやって、そのジオンの本、なんかラル家が、
はい、
ジンバラルたちがナンバー2だったけど、はい、
うん、
ナンバー3ぐらいのうちのザビ家が、
うん、
なんか政権争いみたいな感じでジオンを、なんかちょっと継いでいくっていう感じ。みたいな話で、全然ガンダム出てこないわけ。
出てこないよ、そら。だって。
ガンダムってタイトルなのによ。
一年戦争、もう膠着状態で9ヶ月とかの時点でしょ、ガンダム出てくんのって。
そして、
はい。
なんか。
一年戦争すら始まってない。
ジオンの、子供二人は、殺されちゃうから、
はい。そうそう。殺されちゃうよって。
そしたら、クラウレハモンが出てきて、
はい、
すっげえ若いし、すっげえなんか可愛いって。
うん。
っていうかなんか絵が可愛いんですよ。
安井小義和の原作の漫画に似せてるからね。
めちゃくちゃ女性キャラがなんか色っぽくて、みんな。
しかも、安井小義和自身が総監督で参加してるしね。
ああ。
自分で絵描いてる部分もかなりあるんで、あれ。
あ、自分で絵コンテ切ってみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。総監督で座ってるだけでいいからねって言ってたのに。
うん。
安井子さんガンガン描くんですよって。
だって、アニメの監督で座ってていいからねって誰人言いないでしょ。みんな口出すでしょ、絶対。
ガンガン描くんですよって。
うん。
若い人がびっくりするからやめてくださいって。
本当よな。
うん。
で、なんか、ガンタンク、連邦のガンタンクっていうのが、まあ、もういたんだね。
そう、いたんですよね、ガンタンクっていうのが。実は。
で、それで、逃げて、なんとか地球に送りますって。
うんうんうん、
子供二人だけって、
うんうんうん。
で、終わったわけ。
はい。
ってなって。
だってそこだけ見ても面白くないでしょ。
そう、だから2も見たのよ。
はい。
ガンダムオリジン2。
はい。
そしたら、なんか大柄の地球の金持ちの家に住んでて。
はい。
マスケ。
うん。マスケ。
マスケ。セーラーマスって名前なの、うんうん。で、なんだっけ、エドワードマスだったっけな。
はい。
そんな名前だったはず。
はい。
で、うんたらかんたらやってるわけよ。
うんうんうんうん。
で、3話？
はい。何は終わりも。
いや、なんか、話すことなくない？
ジンバラル暗殺されたりとか。
どうでもよくない？
そう、どうでもいいんですけど。いや、でもシャアが戦ったりとか。
だから、どうでもよくない？別に。
一生懸命、
うん。いや、なんかもう流しよ、もうそこら辺を。
主人公っぽいな、みたいな。
で、なんか、うん、
攻略とかやん。
そうそうそう、ザビ家に反逆の、意思はないですよって、ザビ家に一番近いコロニーに住みますよって意味で、
うんうん、
ルームに、
はい、
コロニーに行って、そしたらキャスバル、じゃないや、アズナブル家、今度は。
はい。
そしたらシャアアズナブルっていうのが出てくるわけよ。
はい。うん、
シャアに、キャスバルにそっくりな、
はい、
目の色が違うだけで、
うん、
何こいつみたいな。あ、こっからキャスバル死んでこいつがシャアで成り変わるのかな。
うんうんうん、てっちゃん、で、察しがいいな。
なんか意気投合で、ヘイタッチみたいな、うんうん、君がシャアズナブルか、
うんうん。
そういう君は、キャスバルみたいな、バーンと、
うんうん。
そしたらちょっとシャアは、
はい、
俺らよりっつーか、
うん、
これからはジオンの時代なんですよとか。
俺らより
っ。ちょっとネトウヨっぽい感じ。
そうそうそうそう。
で、士官学校にまさか入れるなんてね、
うんうん、
俺ちよーって。
うん
なって、シャアも。
はい。
シャアじゃないや。キャスバルも。
キャスバルレム大君。
が、一緒に行こうって。
うんうん。
俺も行きたいって。うん、いいよって、うん、シャアは。 ノリがいいから、あいつ。ノリよし場所ありみたいなやつ。うんうんうん、で、なんか、拳銃持ってたか入れんとかなんか、まあそこら辺のいざこざがあって、
うん、
成り変わるんですよ。うん、俺が、シャアやるから。
だから、遅れるからね。
そうそうそうそう。
入学に。
うん。先に行ってって、俺が拳銃で揉めるから。
うんうん。
そしたら、代わりの飛行機に乗ったら、
うん、
キシリアの諜報部隊が、
うん、
ああ、キャスバルが来るとかって、もうこの機会に殺そうぜ、みたいな。
うんうん、
で、飛行機ごと、
うん、
バーンって爆発されて、マジでひどいんだけど、ジオンがやることって全て、はい。
うん。
で、シャア、キャスバルがシャアになったわけね。
入れ替わるっていう。
そんなことが起こってたなんて知らんかったと思って。初めて知って。
初めて知ったんや。
いや、初めて知ったよ。
てっちゃんがガンダム大丈夫知ってるからさっていうのも案外脆いですね。
脆いどころか、だから後付けでしょ、全部。
え、知ってたよ、全員。
え？
だってオリジン読んでたもん。
いや、オリジン読んでたとかじゃないから。
読んでた。
アニメのガンダム以外の話しないで。ガンダムエースとかに乗ってる設定とかもやめても、
エースとかに乗ってるっていうか、オリジン読んでて僕らは、あ、そうやったんやーって、本当はそういう話やったんやーって思った。
本当とかないから、
アニメのガンダムだけ見てるときは、
うん、
V 作戦っていうのがあって、
うん、
それでガンダムとガンタンクとガンキャノンっていう3つのモビルスーツを作って、遠距離用、中距離用、
ゲッターロボでしょ、あれ。
そうそうそう。ほんで、この3体では協力し合って、買っていくっていうために作られたって思い込まされてたけど、
うん。
実はガンタンクは一番最初にあったっていうのをオリジンで初めて知った。
俺も知った。
びっくりですよ。V 作戦とか関係なかったんやって、ガンタンクってって。
ひどない？
旧型やったんや。ガンタンク。
そしたらシャアは、ジオン士官学校に入って、
うん、はい、
ガルマとかとイチャイチャしだして、
そうそうそうそう、
で、なんか正体バレたから、
うん、
そのまま正体バレたクラスメートも殺して、
うん、
で、赤い色だな、とか言って、
うん、
いい色だって、
うんうん、
なんかこいつって。
でもあれ、アニメオリジナルなんですけどね、正体バレる、うんぬんって。
まあそうなの？
あんなキャラ出てこない原作の漫画では。
もう何が原作かわからない。まあね、そういうこんなで、そういうこんなで、今度はモビルスーツができていって、みたいな、はい、
うん。
黒い三連星とか
も出てきて。モビルワーカー01型。
そう、モビルワーカー、はい。なんかエヴァンゲリオンっぽい作りで。
うん。うん、
ケーブルとかついてて。
盾とか持って。
うん。
殴り合いとかするんですよ。
で、そしたら、
うん、
アナハイム社が実はガンキャノン作ってた。
そうそうそうそう。
たっぷりね。
そう。だからここでびっくりするんです。ガンキャノンもやっぱり古いんやって。
うん。
ガンタンク、ガンキャノン、ガンダムの順番に作られたんですねっていうの、それが本当だったんですねって。だからガンキャノンとかってあんまり強くないんやっていう。
で、戦闘の描写とかがやっぱり最新アニメだから、うん、なんか CG ですごいの
よ。そう、CG ですよね。
っていうか、ガンダムこんな動かないと思うっていうぐらい動くのよ。
うん。ガンダムは作画がしんどくて、こう、ごまかしやってましたからね。細くなったり太くなったりね、ガンダムも。
うん。
大変でしたね。
いやー、ひどいもん見たな。
ひどいもん。
いや、ひどいもんっていうか、で、なんか、うん、なんつうの？コロニー落としまでして。
そう、大佐みたいなのが頭に来たら、コロニー落としとか潰しとかしかねないんだって。
あれ、シャアやりたかったんだろうね。
うん。
コロニー落としたかったんだろうね、シャアも、本当は。
うん、うん。
で、ルームの前で、
はい、うん、
地球連邦軍とジオンの総決戦が始まるみたいな。
はいはい。
で、シャアが、なんかめっちゃボタンとかピピピって無駄に押して、ギューってめっちゃ速くなっていって。
はい。
で、戦艦の群れの中に突っ込んでいって終わった。そこまで見たんですけど。
うんうんうんうん、
オリジン見てると、
はい、
シャアがバカすぎて辛い。
でもシャアってバカじゃないですか。
いやいや、まだ、一年戦争というか、テレビアニメ版の、
はい、
機動戦士ガンダムの時のシャアはそんなにバカじゃなかったと思う。
でも、ゼータガンダムですぐバカが出ましたやん。
あれは酸素欠乏症でバカになったから。
逆襲のシャアも見てくださいよ。
逆襲のシャアは、もう、成熟した大人でしょ。
なんかもう、すごかったじゃないですか。
だから逆者は、
はい。
地位も名誉もあるって、金もあるけど、
うん、
モテないみたいなやつよ。
だって母になってくれるかもしれなかったのに。
だからひがみでしょ、
うん、
あの、俺は会社で結構いい位置にいて、給料ももらってるのに、
うん、
なんでパチンコばっかり売ってるやつの方がツイッターのフォロワー多いんだよって。
うんうんうんうん、
俺も面白いこと書くぜって、
うん。
今日は残業して、その後ビールを飲みましたって。
うん、
これでファボやリツイートいっぱいだぜ。誰もつけてくれないって。なんでパチソーで、給料12万もらったから、今日12万全部使いました。誰かお金貸してくださいのやつ、リツイートこう100いくんだよって、うん。クズじゃねえか、あんなやつっていうのがシャ。
トネガーみたいになってません。
な、大人。
うん。
大人のやりきれなさ。
はい。
俺は会社で、まあまあの位置にいて、金にも困ってないのに。
でも7位なんか付き合っちゃってさ、とかって。
なんか7位はキャバクラの女みたいなもんでしょ。
うん。なんだよ、でも優しいしな。
オリジンのシャア見てると、
はい、
辛い。
なんで？
だからサイコパス特有の、
うん、
その場その場の嘘と能力はなんかあるのに、うん、
はい、
結局やってることバカっていう。
だから、
なんか捕まるみたいな。刑務所で短絡的だから思考が。
うん、でも運が良かったんですよ。
あ、まあ運がちょっと良かったよね。
かなり運が良かったんで、トントン拍子に行って、そして、ガルマを殺害するに至るじゃないですか。
はい。
そやのに、今度はキシリアが拾ってやったって。
うん。手錠プレイまでしたキシリアが。
だから干されたじゃないですか、あの、ドズルに。
うん。
ガルマお前がいて、なんでガルマが死んだんだって言って、干されてたのに、キシリアで復活するじゃないですか。
はい。
しかも大佐として。
うん。
だから運がいいんですよ。
なんか、シャアよくわからんね、あいつね。何がやりたいのかが、オリジン見てて、全然わからんから。
復讐がしたい。
嘘でしょ、絶対。復讐したいだったら連邦軍に行くべきよ。
でも自分がなんか王になると思ってるんですよ。
そこがサイコパスっぽい、なんか。結局復讐がしたいんじゃなくて、ザビキューに君臨したかったんだなって、ジオン
で。でも最後の方は、なんかもう、やってることがわからなくなって、一人ずつ殺していって、しかも、あれじゃないですか。自分の友達のガルマを殺しちゃうわけじゃないですか。
だって最終的にサングラスかけて袖がないなんかジーンズみたいによくわからん格好するんだよ。
で、
どうなったのシャアって。
で、言うことが、君はいい友人だったが、あの、父上がいけないのだよ、みたいな。
うん。
こと言うわけじゃないですか。
ひどない。
でもオリジンの、あの、ガルマとシャアの絡みを見てたら、
うん。
シャアがよりひどいやつに思えてくるじゃないですか。
思えてくる。
あんなに信用してたのにって。
なんかもう4話目ぐらいで死んでほしかった、シャア。オリジンのストーリーとして。なんか失敗してほしかった、
でもね、オリジンではジオンズム大君を描いてるんですよ。
うん。
ジオンズム大君がちょっとやばい人みたいな雰囲気なかったです。
だからあったよ、いきなり原稿とか。こんなんじゃもう無理って。
だったらシャアはきっちり血を引いてやがるぜって感じがしません？
する。
あのジオンズム大君をちょっと理想に思ってる節があったのよ、シャアって。
うん。でも水の喉に詰まらせて死んだよ。
でもそういうとこ見てないわけじゃないですか。
あ、そっか。
でもあの、アルテーシアは悲しいわって思ってただけじゃないですか。
アルテーシアめちゃくちゃ可愛い。
あのね、
猫もいたし。
そう、猫もいたし。でも、シャアはなんか思いが強いんですよ、なんか知らんけど。
うん。
やっぱりちょっと歳が上やったから、せいか知らんけど。なんかこの、ジオンズム大君の意志を引き継がねばみたいな気持ちがなんかどこかしらあったんでしょうね。
あったよね、絶対。だからもう、
だから、
オリジン。見るの辛すぎてやめました。
そやからアクシズを落とそうとかって企むわけやん。
しまいね。
うん。
ザビ家が、
はい。
乗っ取らなくても同じようなことなってない、あれ。
え、だから、ザメ家がうんぬんっていう以前に、
うん。
ジオンズの大君もちょっとやばないっていう雰囲気があったんですよ。っていうか、うん、ザメ家はそれに乗っかっただけじゃないですか。
ああね、流れにね、独立のね。
そう。漫画では、ギレンザミとか、キシリアはすごく野心家に描かれてるけど、
うん。
ドズルはそこまで、ドズルじゃない、デギンザミはそこまで考えてないんですよね。
うん。
ほどほどにって。
うん。
で、最後戦争になった後も、あれなんですよね、あの人、いるじゃないですか。レヴィル将軍。
はい。
と和平交渉しようとして死ぬんですよね。
ああ、ソーラレイで。
そうそうそうそう。
コロニーレーザーだ、コロニーレーザー。
で、その前に、オリジンでは、レヴィル将軍が一回捕まえられるんですよ。
うん。
ルーム回戦で負けて。
で、ネタバレやめて。
でもレヴィル将軍って、捕虜になってたけど脱出してくるんですよね。
どんなやって
脱出して、で、実は、ジオンの方もそんな大したことないぞって言って演説ぶっこいて、
うん、
連邦軍が盛り返す。で、V 作戦が発動するっていう流れがあるんですよ。
うん。
そこまでは、前のガンダムの時もチラッと、設定として語られてたんですけど、
うん。
本とかで。でも、オリジンでは、なんでレヴィル将軍が脱出できたのかっていうところも描かれるんですよ。
うん。
実は、デギンザビが、わざと逃がすの。
ほう。
戦争ならんようにしてくれって。
うん。
帰って、
もうこれで手打ちとしてくれみたいな。
手打ちにして、お互いこう、なーなーで終わらそうやって。
いいじゃん。なんか指導者っぽいじゃん。とっても。
それで脱出したことに手引きして、実はジオン側で手引きして、キシリアに言うて。
うん。
わざと逃がすのよ、工作員使って。
うん。
なら、レヴィルが裏切るんですよ。
ひどない？
自力で脱出したみたいな。
ひどない？
で、ジオン大したことねえよって。
いや、手打ちって話だったじゃん、もうこのルームで。
うん。
お互いドンパチして、もうこれ以上やったら本当にどっちかが死ぬまでなるから。
そうそうそうそう。
もうここら辺でって。
そうそうそうそうそう。
ヤクザの世界だってそうよ。
やけど、レヴィルが裏切って、それで、デギンザミが、あいつめってなって、もう徹底的にやってやるって。
あ、レヴィルが全部悪いの？
あ、でもそれ、キシリアが仕込んだ面もあるんですよ。そうなる。
なんなの一体？キシリア？クラブで踊ってたりして楽しいわ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
とっても楽しいね、今夜はって。
うんうんうん。
チューとかしてて。
うん。
チューした男すっごい撃たれたりして。
そうそう。
あの女やべえな。
だキシリアとか、ギレンがむちゃくちゃいろんな策を練って、こじれてこじれたみたいなもう話になってんのね、これ。オリジンの方を読むと。
うん。
なんか難しいねって、一人の気持ちでは。どうにもならんよねっていう。
っていうか、連邦に対してジオンは子が強すぎるな。小さい国だからか。子の力が。
でも連邦側も連邦側でみんな考えてることが結構嫌らしくて。
うん。
もうなかなかそれで人々
が苦しい。なんかコップだっけ？コップだっけ？
そうそうそうそう。
なんかめっちゃ立派に描かれてて。あ、うん、こんなになんか偉い感じで、対極感を持ってみたいな、うん、なんか、まさか戦争になるとはねえとか言って、言ってて、あ、こいつなんか結構まとも系なキャラなのみたいな。ガンダムの時とかなんか、
ジャブロ
見たのも覚えてないみたいな感じのキャラだった、ね。
ジャブローでずっと引きこもってる人みたいな。
うん。
でもレヴィル将軍は結構、やっぱり好戦的な人物として描かれてるんで。
うん。
でも
その、ヒゲ生えてるしね、
そのレヴィル将軍も、デギンザミもギレンザミもキシリアも全員が死ぬことによって、戦争が終わるっていうのがガンダムの最初のアニメのテーマやったじゃないですか。
はい。
だから割とそれに乗っ取ってまして、オリジンも。
あ、なるほど。全員死んで、
そうそう、偉い奴が全員死ぬことによって、 めでたしめでた
しということで、ここで。
そうそうそうそうそう。っていうのが、もう本当に、ガンダムって面白いんですよ。
あれ、ちゃんとほら、休戦結んで。
そうそう、そうそう、休戦条約で、停戦して終わるっていう。
冷戦して終わったのに、ゼータではジオンなかったことになってるけど、オリジンではあるの？
いや、あるっていうか、だから、オリジンはゼータ認めてないから、ね。
認めてないから、その後、もう、ジオン側は、遠いコロニーでジオン側として楽しく生きよう、みたいな。
まあ、だから、元のより自治やってんじゃないの？
あ、自治。連邦は入れないけど、もう戦争もしないよ、みたいな。
自治権っていうの認められ、た世界なんじゃない。だからこれ以上また連邦介入してったらまた戦争するぞみたいなことになりかねないし、連邦側も
こっちザクゲルググもいるぞみたいな。
そう、連邦側もこれ以上ね、無理にああだこうだするのもめんどくさいじゃないですか。またコロニー潰しとかされるじゃないですか。
うん。
その辺はわかんないけど、でも一応ゼータガンダムもそういう設定があって、ジオン自体は残ってるはずなんですよ。
全く出ないよね。
出てきてるんですよ、実は、ゼータガンダムにも。
ええー。
だからそれがエウーゴじゃないですか。
ほう。
だってあれとかの、最初シャアとかがいて、ドムっぽいリックギディアスとか乗ってましたやんか。
うん。
あれってそういう向こうのジオン的技術で作ったものじゃないですか。と、ガンダムの技術を合体させて。
うんうん。
エウゴっていうのは、そのスペースノイドと連邦の一部の連合体でしょ？
うん。
あれ全然、その詳しく描かれへんけど、コロニーの人たちの組織ですやん。
うん。
あれがだから旧ジオンなんですよ。
めんどくさ。
ジオン広告なんですよ。でも、デギンザビとかのザビ家の一派のすっごい、高派な奴らは、
うん、
悪質に逃げて、だからコロニーに住んでないわけじゃないですか。
うん。
だから知られてなかったわけやん。うん。だからあれがネオジオンっていうのを名乗ってるわけじゃないですか。
うん。
で、逆襲のシャアになったら、なんかそのコロニーの方の旧ジオン公国民やった人間も全員ネオジオンになびいてて、でもそれダブルゼータでもそうか。割と。
割とね。
もう、ネオジオンが。
ダブルゼータ、ネオジオン勝ちそうだったもん。もう、あと一手みたいなところだったよ。グレミーが反乱さえしなければ。
んで、また、あれじゃないですか、そのネオジオン内で、ねえ、誰の血縁や、みたいなんで揉めるわけじゃないですか。
うん。
ギレン派なのか、ネオジオンのダブルゼータのやつって、ミネバーを、こう、王様として、据えてたから、
うん。
あれって、あれでしょ、大柄の、
ドズルの娘。
ドズルの血統を中心としたネオジオンやったわけでしょ？
うん。
それに対して、ギレンの血統がグレミーやったわけでしょ？
って言ってるよね、自分で。
自分で言ってるわけじゃないですか。それがほんまかどうかは、うん、ともかくとして信じ込んでるわけじゃないですか。
うん、
だからすんげえザビ家同士の内輪もめやん。昔の中国の王朝みたいじゃないですか。
ほんとね。
って言うてたら、どっちもやられて、
うん。
グレミーも死んだし、ハマーン、そのミネバを立ててたハマーンも、柔道と戦っていなくなっちゃったわけじゃないですか。
うん。
なったら、ミネバまで、嘘なのって、
影武者なの？
影武者なのとかって言い出して、ほんまのミネバ様、一体どこ行っちゃったんやってなって、そっちのドズルの血統もいなくなって、
うん、
って言ったら、ジオンズム大君の息子がって。
いるって。
そうそうそうそう。そもそも。
僕らのキャスバルはまだ生きてるみたいな。
そう、そもそもその、ザビ家自体がしょうもないでしょって、
うん。
その前の王様の息子がいるからってなったら、むちゃくちゃ強くて、いつの間にか、ね、ジオン、スペースノイドは全部、全員、キャスバルの、なんか民みたいになってしまったわけじゃないですか。それが逆転のシャアでしょ。
だって電車で歌うぐらいだからな、みんな。
そう。そういう話やったんですよ。
なるほど。
でもオリジンはどうなるか全く分かんなくて、
うん、
0080っていうのは描かれてるんですけど、オリジンの最後に。
あ、次の年が。
そうそうそうそうそうそう。別になんか、あんな風になってないですよ。
あんな風に、シャアもなんか楽しくスターバックスとか行ってるの？
いや、シャアは出てこないけど、アムロ、
なんで？
アムロはなんか鳥取とか行ってましたよ。
あ、なんか、出雲大社に行ってたり
した。そう、出雲大社行ったりとかしてましたよ。別に南
極
と
か、
幽閉とかされてなかったよ。
あ、で終わった。
ただ怪異試練とかはジャーナリストとかになってたっぽいから、一応ある設定の一部は取り入れてんでしょうけどね。あと隼人小林とかはフラウボーとくっつこうとしてたし。
うん。
で、アムロにごめんよーって。
うん。
うん。
で、アムロは？
別にいいけどって。いや、そんなんじゃないしって。
もう食ったしって、フラウのことって。
もういいよって。ごめんよ、ごめんよ。
セイラさんは？
セイラさんは、なんかいた。
え？
のんびり、のんびり。
のんびりしてた。
うん、
だって、オリジン見ながら、アルテーシア可愛いなって、清純だなって、心優しいなと思ってたけど、うん、ダブルゼータでナリキンとして出てくるから。
いや、だからあのストーリーないし、励み金塊、
シャアの励み金塊を元手に、
しかも、
資産運用して。
いや、でも、ガンダムの時は、うん、みんなで分けましょうって言ってましたよ。
うん。
それ任すってブライトが。みんなで分けましょうって、ホワイトベースのみんなで分けましょうって。
でも金持ちになってたよ、ダブルゼータ。
で、オリジンの方では、アルテーシア派、うん、アルテーシア派っていうのも生まれるんですよ。
まあ、まあな。
ガンダムのアニメ版ではなかった設定やけど、
うん、
アルテーシア様が生きてたっていうのが分かって、
ジオン側に。
そう、ザクもアルテーシアの方につくザクとかが出てくるのよ。
ホワイトベース側につくみたいな。
アルテーシア派っていうのが生まれて、三つどもえになっていく。
ややこしい。
でも、そうなるわなっていう。だって、ギレン殺したしね、あいつが。
キシリアは。
キシリアがとにかく、ひたすら混ぜ返していくもんね。物事を。
厄介な女だな。
でも混ぜ返さないと嫌なんですよ、彼女は。
うん。
自分が。
生きてるって実感湧くんだろうね。
実感が湧かない。自分が関わってないと嫌なんですよ。
うんうん。
物事に。無視されたらビンタとかされるの大嫌いなんで。
うん。
軽く見られたくないのね。
主人公で痛いの
ね。そうそうそうそうそう。そのためにはやっぱり混ぜ返すのが一番重要じゃないですか。レンジにうんこ入れたりとか。
うん。
存在感が示されるじゃないですか。
うん。確実にね。
うん。だからそういう悲しいキャラクターですよね。そして、声優が最高ですよね。
最高。
うん。小山真美。
めっちゃ好き。豚尾さんが一番好きな声優だよね。
広角機動隊にも出てましたよね。
え、誰？
広角機動隊の誰やったっけ？出てなかったっけ？
わかんない。え？敵？
敵。あれ出てなかったか？広角機動隊じゃないや。何やったかな？小山真美が出てた。まあいいや。人気者じゃないの。あられちゃんとか人気者とかも。
だからあれでしょ？なんだっけ？ブラックラグーンとか。
ブラックラグーンは知らん
。え？有名やブラックラグーンのバラライカって小山真美じゃなかったっけ？
あ、そうなんや。
女、ロシアマフィア。
何小山。一時期声優辞めてたんですけどね。小山奈美が、なんか、亡くなったらちょっと悲しいかもしれんね。
だいぶ悲しいでしょ、ブタオさんは。
あと高画機動隊といえば。
なんか6年前ぐらいに沖縄来た時も、
はい。
なんか、境町で立ち飲みみたいなところで飲んでた時も、
うん、
エアマスターの話しながら。
あ、ほんまや。エアマスターの、あいつや。
だ、皆口姉。
皆口姉や。偉い役や
で、それで、うん、好きな女声優とかいるのってブタオさんって聞いたら、小山真美が一番来るなぁ、みたいな。
いやー、だって、深道さん弱いわっていう。いくつなんやろね。
もう、60とかじゃない
?90 ぐらい
?60? え、もうそんなに ?60?
63歳だってまだまだ若いな。
若いな。
若いな
ぁ。で、あの声でしょ、オリジンの。
そう。え、オリジンの記事はもう、小山奈美?
いや、わかんない。全然わかんない。
オリジンのアニメ版と全く印象残ってない。
あ、一応見たの?豚尾さんも。
見た。見たけど、面白くないなって。
ひどくない?え、なんで俺に漫画を勧めなかったの?
だってガンダムっていう物語はね、
うん、
そういう壮大なストーリーがあって、
うん、
で、いろいろその一年戦争っていうのを、ルーム戦役っていうのがまず最初あって、さらに一年戦争っていうのがあって、コロニー潰しとかがあって、
うん、
で、あの宇宙の人口の半分が死んだんですよ。
うん。
で、人々は恐怖したわけじゃないですか。っていうさなかから始まるわけじゃないですか。しかもガンダムが最初に大地に立った時に。
うん。
クライマックスからやん。絶対面白いやんか、そんなの。
なるほど。なるほど。じゃあ薄めてるのね、オリジンは。
そこの、前置きをいちいち見るのが、ガンダム G オリジンの、しかも、てっちゃんが見たアニメの部分やん。
楽しみ方か、それが。
それって、だから、設定資料集みたいなもんやん。
うん。
設定資料集から読んで面白いか?じゃあ、ちょ、アニメにして、見て面白い?って。
まあ、オタは好きよな。
ゼロやん。
うん。
しかも、ガンダム G オリジンは、その、ザクがサイドセブンに侵入してくるとこからちゃんと始まるんですよ。
あ、で、最終回じゃないんだね。
いや、アニメと同じとこから始まるんですよ。ガンダム G オリジン、うん、ちゃんと。だから、
ちゃんとい
きなり鉄火
場やん。F91 もちゃんと手首がくるくる回って。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、オリジンはね、小山真美じゃなかった。
うん、ああ、でしょうね。
渡辺明の。
誰やろ知らんの。
36歳。
36歳。
うん。と、有名どころだと。
池田。
グラプラバキのローランド・グスタフ少年時代。
知らんわ。
カレイドスター・アンナ・ハート。
ああ、カレイドスター。
あ、まあでも結構やってる、結構やってる。かなり。
最近のセリフは分からんのよね。本気で。
いや、まあ、でも2001年デビューだからね、アニメは。
あの、てっちゃんが見た部分って、オリジンでも相当話が進んでから始まったとこやから。
ほうほうほう。
ランバラルとかが亡くなった以降に展開した話なんで。
うん。
だから、オリジンの読者からしたって、そこまで読んだら読むやん。全然興味深く。
うん。
でもそっからいきなりガンダムの物語見せられた人って退屈するんじゃないの?ガンダム出てこへんし。
だから出てこないからね。
ガンダムって何が素晴らしいかって言ったら、
うん、
第1話からガンダムが第一に立つからでしょ?
そう。戦う。
それがガンダム出てくるまで10話ぐらいかかるとかってどうしますの?
かかるもん、オリジン。
いや、10話じゃ済まんのよ、それ。だって、オリジンのとこの話って、そのゼロに当たる部分やから単行本でも4冊ぐらいあるで。
なるほど。じゃあもう、一回見ないで、じゃあ。
オリジンはガンダムが出てきてから見たらいいんじゃないの?
あ、ガンダムが出てくるところから見ると。
そうそうそうそうそうそう。
でもそれガンダムと一緒やん。
いや、だってオリジンですよ。ガンダムと一緒やん。
え?
ガンダムの話をやるんやから、オリジンって。
まぁ、ちょっと差はあるけど、多分、設定とか、いろいろ。
あの、ガンダム
だって、なんか、カイとアムロが一緒になんか暴走とかしてたし。
そうそうそうそうそう、そう。
え、カイってこんなやつ、ていうか、いたっけ、ここに、みたいな。
前から友達やったかどうかは、アニメの方ではわからんけど、一応、同じとこに住んでた、同じ年代の。
なんか、カイは悪者っぽいしさ。
あの、トレーラーの免許を持ってるみたいな設定が昔ありましたよね。
あ、そういうこと?
うん。で、父親は記述師って。 いや、だから付き合いがあっても全然おかしくないんですけども、アニメの方では、いきなりセイラさんにビンタされる役で出てきたから意味わからんですよね。
意味わからんわけよ、うん。
そんな口の聞き方やめなさいって、バシンって。
うん。
うん、乗るのかよって。
なりきん、なりきんになるんだけどね。
乗るのかよって。いや、でもあれはなりきんじゃなくて、励み金会やって。励みの。
違う、ダブルゼータで、資産運用して金持ちになって出てくるのよ。言うのよ、自分で。ブライトさんに対して。
いや、励み
は。で、こんな時代だから女一つではお金がないとね、
うん、
みたいな。だからめっちゃ金持ちキャラみたいな感じで出てくるから、うん、ダブルゼータのセイラさんって。
浜辺で寝そべってましたよね。
だからもう金持ちがやることや、それ。浜辺で寝そべれんもん、俺。不安でしょうがない。浜辺で寝そべってていいのかなって。
それが集中効果ですよ。
そう、飛んでるよ。飛んでる。でも、もうセイラさんは、
うん、
あの、金塊を元手に、資産運用して、
うん、
もう着々と金持ちになっていったから。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
ひどない？セイラさん。
でもお金持ちになると、心に余裕が出てきて、なんていうかトンネリングとか集中効果っていうのは、発揮しないのかって言ったらそうでもないらしくて。
あ、実は。
お金持ちも貧乏人と同じように、
うん。
もう何かにつけて、やっぱり心配事っていうのは生まれがちやから、
うん。
で、問題っていうのは先送りにできるんで、
うん。
切羽詰まらんと。だから、切羽詰まらんがゆえに、うん、やっぱりぼんやりしちゃいがちやし、ミスを犯したりとかするっていう。
お
ぉ。金持ちになれば、なんていうか、急に、頭の回転が速くなるのかったら、そうではないって、金持ちもやはり、貧乏人と同じように、何かにつけ、注意力散漫になったりとかするっていう。
なんか、ギガ人の記事に載ってたもんね。金持ちほど人に冷たかった。
うん、うん、うん、うん。
めちゃくちゃ冷たかったって、金持ちはみんな。
じゃあ、なんで問題が起きないのかって言ったら、
うん。
金があるからっていう。
金！
金っていうのは、あらゆるミスとか、あらゆる不注意を吸収するっていう。
うん。
余裕。それが、ミスを吸収できない金は金じゃないっていう。
うん。
なんで私は金持ちって言うかわかるかね。どんな愚かなことをしても金が全てカバーしてくれるからだよ。っていうことなんですよ。
明るくなったかなってやつじゃん。
え？
なるだ玄関でお札燃やして。
うんうんうんうんうん。うん。だから。ミスをカバーしてくれない程度の金とかっていうのも金じゃないし余裕じゃないし資産じゃないからって。
うん。
ミスで、お前ミスしたねって突っ込まれてるうちはもう貧乏人なんですよ。
悲しいな。なんか、ガンダムみたい。
なんで？
だって、どう考えても金がありそうな奴らもうバカなことするし。うん、
ああ。
オリジン漫画で読んどけばよかったな、最初から。
そう。オリジン漫画で最初から読んでったら面白いなーってなった。
って言ってたはずね。でも読んでない俺だから。
で、読んでた僕がアニメ見て、
うん。
なんかつまらないとこからやってるなーって。
じゃあオリジンの漫画は全然違うところが始まる。
で、だからガンダム第一に立つとこから始まるっちゅうね。
あ、オリジンは、うん、最初。
第一話。
お
ー。アニメと同じように始まんねんって。
で、そっか、ちょっと設定が違うのが始まっていく。
そうそうそう。だから。
じゃあ、ジオンズム大君とか出てこないんか。
だいぶ後よ。だから。あの、てっちゃんが見たところは、十何巻とかやから。
あ、ゼロが始まるの？
だから、そっから、一旦、
一旦
過去の話を、こう、してみましょうかっていう。
回想編みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
バキやん。
そのドムとか出てくる前に一旦階層に戻る。あの、そうそう、バキの幼年編みたいなやつ。シャアセーラ編っていうん、そこ。
おー。
で、それが終わってから黒い三連戦との戦いが始まるっていう。
黒い三連戦がめっちゃオラついてて、うん、なんかすごかった。
うん。
なんかランバラルが、あの、博士殺すんだみたいな。
うん、うん。
捕まえるんだっていう、うんうん、何回も言うのに、
うん、
やっはーって。
うん。
全然言うこと聞かねえ、こいつら。
うん。
死んだらいいのにと思ったか、死んだな。
うん。
ドムとかもらっといて死んだな。
本当にね。まあ、てっちゃんは、だあれで、あれでガンダム見始めろっていうのは、スターウォーズエピソード1から見ろっていうのと同じぐらいきついね。
じゃあ、スターウォーズはどれから見たらいいの
?4。4、5、6、1、2、3。いや、だから1、2、3はもういいやん。
え
?1、2、3はもういいやん。もう見たければ見たらっていう感じ。でも4、5、6見たらまあ、スターウォーズファンになってるから1、2、3も見ても全然平気でしょうね。
で、1、2、3見てスターウォーズ嫌いになる。
そうそうそうそう。で、あの、
で、
じゃあスターウォーズを嫌いになるんじゃなくて、ジョージ・ルーカスを嫌いになる。
で、7も見て、
うん。
で、8見て嫌いになる。
そうそうそう、8見て、やっぱあかんのじゃないのかって気持ちが強くなって
なんかガンダム。
でも9は絶対見るぞ、みたいな。
結局見るからね。
うんうんうん。
悲しいな。
だって9見なければ意味ないでしょ。
めっちゃ面白かったらいいのにね。
うんうんうん。でもなぜかジョージ・ルーカス死ねって言われるって。
え？
ジョージ・ルーカス死ねって言われた悲しいね。
いいさ、ハゲみたいなもんさ。
そう、9とか7、8、9とか全然関わってないのに、ジョージ・ルーカスが悪いっていう。
悪いよ、大体。ハゲが悪いわけ。ガンダム・エイジもハゲのせいよ。
ああ、だからあの来年の、なんちゅうの？アベンジャーズの後編を見るまでは、ねえ、亡くなりたくないんですよ。
亡くなりたくないな、めちゃくちゃ。まあでもガンダムはね、俺がオリジンとか過去に遡ってるけど、うん、次の100年があるから。
うん。
あとカミユとか、あの、ほら他の世代の奴らが会うから。
ナラティブとかはみんな見に行ってますやん。
うん。めっちゃ良かったってよ、みんな。
え、良かったんや。
うん。
てっちゃんさんは見に行かないですか？ナラティブ。
いや、だから俺、ハゲ以外のガンダム見たくない。
ああ。
エイジとかが特別よ、マジ。
特別扱い。
だって、エイジ自体も面白くはないからね。
え、どうなの？面白い。
設定だけが好き。
うんうんうん。じゃあ、もっと面白くできたのにって。
いやいや、マジで、あれ、ハゲが書いてたら、
絶対もっとダメやったと思う。
もっともっとやばくなってたけど、トガリっぷりは多分良かったと思う。
うんうんうんうんうんうん。
だけどね、マジでね、面白くないわけよ、ストーリーは。
エイジ？
エイジ。
敵何やったんでしょうね、あれは、結局。
敵？
なんか。うん。
だから追い込まれた人たち。
ああ。ああ、だから。
火星の。
だから、海のトリトンのポセイドンみたいなもんやったんか、あれは。
追い込まれた人たちが反乱を起こして。
悪いのは実は、あの、地球人だったのかもね、みたいな。
で、ニュータイプみたいな X ファクターっていうのが出てきて、っていう、
うん。
うん。っていう感じ？で、主人公は、敵絶対殺すってなって、初他の時にみんなやられたから、敵に。
うん。うん
もう敵はもうすぐ殺せ殺せっていうおじさんになって、
おじ
さん第2部で、
うん。
で、殺すために偉くなって、
うん、
軍の中で、
うん。
全部殺せ全部殺せって。
うん、
あの捕虜とかないからって。
うん。
殺せよみたいな。
で、最後、もっと厄介なおじになっていくわけでしょ？
そう。で、息子を殺人マシン。いや、息子はいなくなったから、
うん、
殺人マシンに仕立て上げたのに。
うん、
じゃあ、孫って。
うん
孫を最高の殺人マシーンに、
うん。
で、孫はまんまと最高の敵を殺すだけのマシーンになって、
うん、
で、自分もやっぱ殺したいってなって、自分も、あの、昔の乗ってたガンダム改造して今のと戦えるぐらいに、うん、あの、一同に殺し合うっていう。
で、銅像になるっていう。
銅像になる。
石像みたいな、
うん。
なんで石像なの？あれは、結局良かったの？
英雄になりたいって言ってた。初他の時に。
で、あの、像になったのが、
英雄になった
みんなに認められたの結局。
そう。
じゃあ、なんか殺す殺すって言ったのが、実は正しかったっていうか、あの、受けが良かったみたいな。
受け、だって受けいいでしょ。
ああ、だから、それを見てる方はどう思うの？やっぱこいつ像になるほどの男やったな、みたいな。
あ、なったなって思うよ。
え、思うや。
思う。だって最後も最後も、
うん。
全殺し法みたいな。
はい。
敵殺そうって言うんだけど、
うん、
おじいちゃんやめてみたいな。
はい。
あそこで撃ってたらマジで神展開だったけど、まあそこはストーリー上なんか、まあ撃てなくて、
はい。
殺せない、殺せなかった。多分相当奥歯2個ぐらい折れてたんじゃない？肺ぎしり。ぐーって。
でもその象になるっていうのはどういう意味があるの？
だから、100年続いた戦争に勝った人じゃない。
勝った人として？
だって100年間戦争してるからね、このジジイはマジで。
でも視聴者はどう思うのよ。
視聴者？
うん。
クソアニメだな。
それで終わったよ。
いや、マジで、本当に。
いや、その象になったのはなんか、その象になるやつも、こういうやばい人が受けいいから気をつけなさいよ、みたいな意味の、オチなのかなとか。
そんな教訓とかないから。
教訓とかはない。
ないないない。何にもない。だから、勝手に銅像になっただけだから。その意味とか求めないで銅像化された意味に。そういったちょっと考察の余地もない
の。考察の余地もないアニメなの。
ないないない。
もう像になっただけなのね。
だけ。で、最後に。
最後に像にしたかったぐらいの。
そうそうそう。で、最後に孫と息子が、
うん。
おじさんになってるみたいな。
ちょっと大がらかしてて。
そうそうそうそう。そこら辺がなんかリアルよね、アニメ。
だからその歴史観を出したかっただけなのね。
うん。
なんとなく。
少年の頃に、影響を受けたものはジジイになっても一生受けちゃうんだよって。
うんうん。
敵殺すしか趣味がない人は一生敵殺すしか趣味がなくなるよって。うん。
でも長年やってったら銅像になってしまったみたいな。
そう。殺しまくってたらね。捕虜とかじゃないだろ、殺せ、ベイガンは殺せ。すぐ言うから。
まあそういうの見てたらなんか、普通のなんか視聴者はついていけないってなりそうなもんですけどね。
なるよ。
そこになんか、その納得いくような演出がなければ、何意味わからんけどって言われかねない恐れ
の。だから未だに話題にもならんし、意味もあんまりわからんし、だって第二部の息子は、ライバルとかが出てくんのよ。
はい。
そのライバルは、シャーみたいな感じで仮面かぶって、
はい。
まあ、同じ士官学校、まあまあ学校で仲良い青春とかやって、でも実は敵だった、みたいな、うんうん。お前とは戦えないってなるけど、お互い。
うんうん
なんとか戦うんだって、
うん。
で、戦ったらボッコリンにされて。
うん、
お前 X ファクターじゃないからなって。うん、もう嫌だから。次来たら多分お前のこと落としちゃうから。
うん、
乗らないでまで言われるしね。うん、で、主人公悩む、
うん。
X ファクターになりたいよって、うん。で、X ファクターになるヘルメットつける。
うん
これだって、俺も見えるって言って終わった後、頭痛い。悲しいねって。
いや、だから大佐みたいなのが頭に来たら、コロニー潰しとかやるから、それを、そのために強化してもらったんだって。
うん。でも強化されなかった側だから。
ああ。
そしたら、
うん、
一部の時からいる、
うん、
ベテランパイロットが、
うん、
スーパーパイロットになってみないかって。
うん、
えスーパーパイロットとはって、
うん。
俺みたいなことさって。
うん、
いいよね。そこだけ好き。そこだけが好き、俺は。
僕がゼータガンダムの髪がバカになるとこだけ好きみたいなもんか。
え、最終回の最後。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
そう、そんな感じ、そんな感じ。
やっぱバカみたいなことしてたらバカみたいになっちゃうよなっていう。
そうそう、だから、主人公が、バカになろうとしてたけど、
うん
いい大人が止めてくれたよっていう最高の、うん、で敵はバカばっかりだから、
うん、
見えるとか、
うん、
キラリンってなって避けたりするし、
はい、
戦いっていうのはそういうんじゃないからとか、うん、余地とかじゃないから淡々と基本を積み重ねていってって言って敵のニュータイプみたいなやつをボコリにしてっていう
なるほど
スーパーパイロットになったからね
なるほど
あオリジン、ね。オリジンでも絵が綺麗。
そう。だから。
めちゃくちゃ綺麗、絵が。
今アニメになってるところは、前のアニメになってない部分やから最初にアニメにしたかったっていうのはわかるんですけど。
うん。
そこからね。そやけど、そっから順番に見たらいいやっ って思う人には向かない。本当に。
あとね、うん、第1見た後に2、3、4って見ていくじゃん。
うん、
最初の過去の、回想が長い。
ほう。
めちゃくちゃ長いよ。何分あんのぐらいっていう。
ああ、その、あらすじみたいなやつ？
そうそうそう、あらすじ長い。
時間稼ぎしてるってこと
でしょ？見たからって。それ見たからっていう。う
ん、見てすぐ見てるのにって。
オリジンのアニメの映画見に行くやつが前作見てないとかないでしょって思うぐらい。
で、見てないかもしれないし、その、上映間隔が空くんですよ。
あ、そうなんだ。
だから忘れてるっていうことなんでしょうね。
あ、まあ大人は忘れるからな。
でもそれを連続で Amazon プライムとかで見たら鬱陶しくなっちゃうんですよ。
俺ずっと一緒にオリジン見てる人に、このセイラさん、アルテーシアって可愛いでしょって、可愛いねって、天真爛漫って、でも成り気になるからねって、嫌みったらしいよ、この女はって。
それはオリジンの世界観じゃないし、ハゲの描いたアルテーシアやし、あと天真爛漫な時にビンタしたいわけじゃないですか。
それ豚おさんでしょ、ただ。
で、わなわなわなって。
それ、だから、豚押さんよね。ビンタしたくないけど、誰も。
そんなんで生き残っていけんのかとかって言いたい。
うん。たぶん、セイラさん、ビットコインとかで稼いでるんだろう。
そう。まあ、そんな感じで、前半終わります。
はい。
この放送は、関西。ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。